さあ、寿命ではなく健康寿命、健寿が大事と題してお送りしています。この時間、今日はですね、熱中症対策について、新潟県福祉保健部健康対策課の今村まどかさんにお話を伺います。今村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今村さん、7年目ということで、はい、どうしてこのお仕事を志したんですか？
はい、県民の方の健康づくりに携わりたいという思いから、あの保健師を目指したところです。
あ、ではまさに今日は熱中症、これから本当に心配ですけれども、いろいろ教えていただきたいんですけれども、はい、ね、熱中症と聞きますと、まあ、もう十分分かってるよという方もいるかもしれませんが、リスナーにも、はい、改めてどんな状態になってしまうのか教えてください。
はい、私たちの体には暑い時でも異常に体温が上昇しないように体温調節機能が備わっていますが、高温多湿な環境に長くいることで体内の水分、塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を熱中症と言います。
体内に熱がこもってしまって、いろいろうまく体温調節がいかなくなるというところなんですね。
はい、
で、具体的になんですけれども、どんな症状が現れてくるんですか？
はい、主な症状は頭痛、吐き気、体のだるさなどですが、さらにひどくなると意識がない、痙攣、呼びかけに対する返事がおかしい、まっすぐ歩けないといった症状が出てきます。高温多湿な環境の下で起こった体調不良はすべて熱中症の可能性があります。
その具体的に起こる原因というのはどういったところなんですか？
はい、熱中症を引き起こす要因は気温、湿度、風などの環境の要因、体調、性別、年齢などの体の要因、活動強度、持続時間、休憩などの行動の要因が考えられます。
はい
はい、で、気温が高い、湿度が高い、風が弱いなどの環境下で激しい労働や運動を行うことによって体内に著しい熱が生じたり、暑い環境に体が十分に対応できないことにより熱中症を引き起こす可能性があります。
はあ、なんとなく、まあ、こまめな水分補給、こまめな水分補給って言いますし、水ちゃんと飲んでない時に最も原因としてあるのかななんて思ってたんですけど、はい、まず一つ目、この環境なんですけれども、はい、気温、湿度、そして風も関係あるんですか？
そうですね、はい、風通しの良い場所の方が起こりにくいと言われております。
はい、そして体調、性別、年齢などの体、また行動なんですけれども、この活動強度、持続時間、はい、休憩、
はい、
これ要は休憩はきちんと取らなければいけないということですよね。
はい、
強度は、活動強度、
はい、やはりこう緩やかな運動よりは激しい運動をした時の方が熱がこもりやすいとも言われていますので、
はい、はい、環境、体、行動と3つの原因を教えていただきました。ではこの中でも体ですね、
はい、
体調、性別、年齢ということですが、熱中症になりやすい人っていうのはどういうことになるんですか？
はい、高齢の方や乳幼児は熱中症になりやすいと言われています。高齢の方は脱水が進んでも喉の渇きを感じにくいこと、温度に対する感覚が弱くなること、体内の水分量が減少することなどが要因ではないかと考えられます。
あ、感じにくくなるんですね、はい、年配の方になればなるほど、はい、感覚も弱くなって、で、気づかないうちにもう急にグッと、
そうですね、
危険ですね、
はい、
そして乳幼児、はい、赤ちゃんということですか？
そうですね。
どうして赤ちゃんになりやすいんですか？
はい、乳幼児も汗腺をはじめとした体温調節機能がまだ十分に発達していないために、高齢者と同様に熱中症のリスクが高くなります。
うん、でも赤ちゃんって、はい、水飲みたいとか、あ、フラフラするって言葉を発することができませんよね。
はい、
これかなり注意、どうやってママさん、ね、パパさんは気をつければいいですか？
うん、定期的に喉を渇く前にこう水分を取っていただくっていうことが大事になるので、大人が水分を取るときに一緒に赤ちゃんにも飲んでもらうっていうような工夫が必要になるかと思います。
うんうんうん、しっかりと見ててあげないといけないですね。
はい、
他にもその体の部分ではどういった方が危険性高まります
か？はい、急に暑くなった日に屋外で過ごした人や、久しぶりに暑い環境で活動した人は暑さに慣れていないので、はい、熱中症になりやすいと言われています。
あ、急な変化、
はい、
慣れてない方が外で活動するとなりやすいということですね。はい、中でもなり得るわけですよね、はい、これは、
中でも高温多湿であれば熱中症になる危険はあります。
うん、 そして、自覚症状のことなんですけれども、
はい、
初期段階だと自覚症状を感じにくい、あの年配の方も感じにくいというのがありましたけれども、
はい、
あのそれ以外の方でも最初分かりにくいって言いますけれども、
はい、
これどうでしょう、こんな風になったらあれ熱中症かも、どこでサインを感じ取ればいいんでしょうか。
はい、軽度の症状としてはめまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直といったような症状が見られます。
はい、
めまいや立ちくらみは脳への血流が瞬間的に不十分になったことを示していて、熱失神と呼ぶこともあります。
熱失神、
はい、
また、
はい、
筋肉痛って、
はい、
これ私最近ちょっと別の仕事の関係でですね、ダンスばかり踊っていて、
はい、
筋肉痛なんですけど、
はい、
これ関係あるんですか。
はい、ここでいう筋肉痛や筋肉の硬直っていうのは小むら返りのことでして、
は
あ、汗をかいて塩分が欠乏することによって生じます。
小むら返りってよく言いますけれども、普通の筋肉痛と違うんですか。はい、
そうですね、あの足がつったりとか、こう部分的にこう硬直したりというような状態のことです。
はい、そして汗が止まらないといった症状もあるということですけれども、
はい、
私運動したら汗結構代謝いい方なのか、汗ダバダバかきますし、
はい、
またそれこそ辛いご飯とかね、夏にラーメン食べようものならもうダラダラと汗止まらないんですけれども、
はい、
これも、ね、熱中症の初期段階に
普通に汗をかくことはいいことなんですけれども、はい、まあ、汗が止まらなくなるといったような症状になります。
止まらなくなるというのは具体的にどうなんでしょうか。はい、例えば運動が終わっても10分15分経ってもずっと出てるってことですか。
そうですね。
いやー、これは心配になります。早期の対処が重要ということですけれども、はい、ではどんな対処をしていけばいいのかというあたり、また来週ですね、詳しく教えてください。
はい、
では今日はここまで、健寿が大事、熱中症対策について新潟県福祉保健部健康対策課今村まどかさんにお話を伺いました。来週も引き続きよろしくお願いします。
お願いします。